的場チャンネル。
的場チャンネルは人間のありたい姿に合わせてどのような場があるべきかを考えるポッドキャスト番組です。モデレーターは一級建築士のりょうさんとリボン株式会社のアミがお送りします。今日のゲストは携帯キャリアご所属の永田聡さんにお越しいただきました。永田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回永田さんはりょうさんの同級生ということで、
はい、
はい、
どうなんです
か。ありがとうございます、
は
い、
同級生です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。ちょっと簡単に自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。永田聡と申します。小林さんと同級生で茨城県の水戸市出身です。まあ、今でも茨城とかは実家もあるので行ったりとか、あと茨城とか水戸で、まあまあ、小さいですけども、なんかちょっと教育系のボランティアだったりとか、あと水戸なんかちょっと盛り上げようみたいなことに関する活動とかも行ったりしています。仕事の方は、携帯キャリアということで 5G とか 6G と言われるような携帯電話がつながる仕組みみたいなところにおける研究開発だったりとか、あとは宇宙とか AI とか、うん、そういう仕事をしてます。はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ありがとうございます。なんか宇宙とか 5G、6G みたいなところが結構私の中でまだぼやぼやしてるんですけど、なんかどんなことをやられてるみたいなところを教えていただいてもいい
ですか。本当そうですよね。なんで、まずじゃあ携帯電話っていったところがどうつながるかっていうところが関係ですけど、うん、携帯電話って、まあ、今だとスマートフォンみたいなものを使って、まあ、電車の中だったか移動したりとか、皆さんこうスマートフォンを使いいただいてると思うんですけど、携帯電話の進化の歴史って結構長く、歴史は長くて、昔は自動車電話みたいなところで、自動車の中にある電話みたいなところから、固定電話が自動車の中でも使えるようになりますみたいな形のあって、昔は結構なんかそれがステータスというか、車の中で自動車、電話を
受話器
を。
ショルダーホンみたいなやつね。
そうそうそうですね。それで、その後、自動車電話がショルダーホンみたいに肩からかける
やつに。ショルダーバッグみたいにも肩からかける大きい電話みたいなのが。
そうそう、肩からかける大きい
電話。で、それを持ち歩くのがね。
お笑い芸人の方でも、バブルの時代を。
ああ、しもしもの。
しもしも。あれがちょうどその、バブル期における、まあ、ある意味これも、なんか、携帯電話を、電話をすることを外でもできるんだよっていうことをするようなことで一部使っていただいたと。そこからポケベルとか、PHS とか、そういうもの
が。アミさん分かるかしら、ポケベルとかピッチとかっていうのは。
分からないですね。
僕らが高校時代だものね、ポケベルをね。
そう。
ポケベルを持つことがなんかもうその時最先端で。
そうそうそう。
ブルッタって言うんだよね。
そうそうそうそう。
ポケベルがブルブルってなると、今ブルッタでしょっていう。そんな話をしていたのを今思い出した。
でそれは、まあ非常に簡単に言うと、まず家の中で電話をしたりとか、なんか、っていうところから、だんだん外でも、遠くに離れた人とつながるようなことができましたよって時代が出てきて、ただ、ショルダーホンみたいな名前の通り、すごく大きかったりとか、持ち運びするのに不便だったりしたとか、あと、ポケベルって話が出ましたが、それポケベルってのは文字しか送れないっていう形で、結構、重さみたいなところの不便さだったり、送れるものが結構限定的。本当なんかもう数文字ぐらいしか送れないとか、そういったところがあって、それがもう昔の携帯電話の発祥というような形だと。
うん、
もうそこからどんどん今進化していって、だんだんと声も伝わるだけじゃなくて、絵とか画像とか写真とか、うん、まあ、そういったものを送れるようになってきて、
うん、
でその後、スマートフォンっていうのが出てきたというような形で、まあ、そういったところに対してどんどんじゃあ、こう、情報量って言われるな、いろんな大きなもの、YouTube 見たりとか、今だったらメガネかぶって、なんか VR とか、うん、まあ、そういったようなたくさんのものを送るようにするには、どうしたらいいかっていうのを考える仕事っていったところが、まず1個あると、
うんうん。
で、2個目は宇宙っていうのは、携帯電話つながってきたんだけど、最近また大きな変革が、携帯電話業界周りで起きていて、その1個が、うん、まあ、イーロン・マスクさんと、まあ、最近もアメリカ の大統領選挙でも有名になってますけど、とかのにつながる、うん、その宇宙から地上をつなげるっていう世界的な流れが起きてきていて、それは何でかっていうと、携帯電話ってたくさんのアンテナとかたくさんのこうつながる、まあ、基地局って言われるもの、まあ、そのつながる仕組みみたいなもの、大元の親分みたいなものをもう世界中にこう置いていく必要があるんですね、地上の上に。でも宇宙に飛んでるものって地上に一個一個置いていかなくても、宇宙から電波っていうか宇宙から何かこう通信して飛ばせば一気にいろんな範囲をつなげることができるので、うん、ある意味まあそれが本当にうまくいけば革命的というか、
うんうん、
宇宙に衛星さえ置いとけば世界中がつながるってことができる、うん、
それは衛星が地上でいう今基地局ってインフラを、まあ簡単に言うと衛星にその機能託して、まあ飛ばしてる状態って、インフラが飛んでるっていうことを、ね、
そうそうそうそ
う、
ただこの衛星といったところも問題があって、うん、まずすごく遠い場所にあります、ね、
うん、
いうのが一個、
うん、
でこれが、技術的な課題が大きくて、うん、遠い場所にあるってことは何が起きるかっていうと、さっきのショルダーホンとかポケベルの時代に戻っちゃうんだよ、うん、要は遠い場所にあるから遅れるものが、
うん、
遅れるデータが遅延も長いし、遅れる量に限界がある、
うん、
やっぱ近くにあのアンテナとか近くに基地局があった方がたくさん物を遅れるし、うん、時間も短く遅れる、
うん、
だから宇宙っていうのはすごく広いエリアには適してるんだけども、
うん、
大きなものを送ったり時間短く送ったりっていったところが不得意。
なるほど。
なので宇宙のその広いエリアカバーできるところの長所と、地上の近くでたくさんのものを送るっていったところの長所をうまく組み合わせれば、3次元的に、まあなんか今の平面的な地上にあるものだけじゃなくて、3次元的にネットワークとかこうつながる仕組みを作れないかって考えてるのが、まあ今の段階。
なるほどなるほど。地上のインフラと、まあ、その衛星インフラ両方活用して、まあ、こう立体的に通信を網羅して、まあ、あれか適材適所というか、その大きいものは地上を活用して、うん、で小さいものではあの衛星とかも活用して、まあ、それでタイムラグなくして、まあ、エリアと遅延化を両方カバーするっていうこと、
うんうん、そうそうそうそう。なんで例えばなんだろうな。ほんとちょっとしたデータしか送らないもの。例えばなんだろう。自動販売機でも何でもいいんだけど、自動販売機の販売でも、あとガスとか電気どんだけ使ってますかという、ほとんどなんか使わないデータ、うん、テキストみたいな、ほんとちょっと少量のデータで満足するようなサービス世の中にいっぱいあって、うん、まあ一般的に言われる IoT って言われる、
はい、
なんかそういうサービスは、もう結構宇宙とつなぎ、直接つなぎちゃっていいんじゃないみたいな。
うん、
そんなに、なんか例えばじゃあ電気代一月どれぐらいメーター使ってますかなんて、そんな前なんだろう、毎1秒1秒ごとに毎回送る必要とかもなかったりするんで、
うん、
月に1回とか送ればいいから、だからそういうやつは宇宙に任せて、う
ん、なるほど、
YouTube とかを見るときは地上に任せる、
宇宙に任せるってフレーズが面白いね
そういったものを考えるのが宇宙で、そういう宇宙とか 6G をつなげるためには、やっぱりどうしても AI みたいな、
うん、
新しい知能とか新しい技術が必要だよねっていったところで AI という、まあ、この宇宙と AI と 6G が3つつながるっていう感じ。
なるほど。そこで AI が出てくるんですね。ちょっと今 6G の話がまあ唐突に出てきて、まあ、第6世代っていう意味だと思うんだけど、
うんうん、
まあ、今は 5G だよね。
うん、
今、まあ、でも今 4G、どうなんだ今シェア的には 5G がつながったりつながらなかったりっていうのが多いと思うんだけど、
このまずそのジェネレーションっていうものが、
あと、
う
ん、その辺を、
うんうんうんうん、小林さんのご指摘の通りで、まずそもそもジェネレーションってなんだっていう話で、
うん、
まあ、多分携帯電話だけじゃなくていろんな業界に世代っていうものがあります、
うんうん、
でその世代っていうのはよく自分たちも小林さんとかコインとか私とかなんかよく、うんうん、なんとか世代、なんだろう、ミレニアム世代とか Z 世代とか、
あるね、
そういうふうに年があるのと同じように、技術にも世代っていうのがあって、うん、携帯電話は大体10年ごとに大きな進化を遂げてきてます。
うん、
で、今 4G とか 5G って言葉が言われてるけれども、4G とか 5G になって何が変わったかというと、まあ、4G は大きく言うとスマートフォンみたいな ものができるようになってきました。うん、まあ、簡単に言うと昔のテキストサービスから動画サービスになって、それが動画サービスが 3G ぐらい、うん、テレビ電話とかできるようになって、でさらに 4G とかになってマルチメディアみたいな形になって、まあ、そこにスマートフォンみたいなのが加わってきました。
うん、通信速度の、まあ、通信量が増えていった変化ということで、
通信量つながる大きさの高速道路という例えだったら、うん、道路の太さも太くなってきてましたというのが、うん、まあ、5G で、大体それが2020年ぐらい、
うんうん、
まあ、東京オリンピックとかラグビーのワールドカップとか、
うん、
まあ、そういったような時期に 5G というのが始まりました。まだ 5G 始まって4年しか経ってないので、
うん、
4G と 5G とか 3G を今組み合わせて日本で提供してるって感じなので、うん、6G は2020年から10足すって形になるので、まあ、大体2030年ぐらいに次の進化を遂げようっていう、うん、そんなスケジュール感覚です。うん、
なるほどね。その、そっかそっか。5G と、6G で言うと、その、遅れる量の、その、なんてもう、なんていうの、何倍ぐらいとかって言ったら、もう、どんなもんなんでしょうね。
そう、これが大体、今そこを世界的に国連の組織とかの中にいる技術的な組織とかで、今まさに議論真っ最中、うん、各国としてる最中で、
うんうん、
まあ、日本国提案だったら、日本の提案みたいな形になって、まあ、世界のコンセンサスみたいなところ、これからのところがあるんだけれども、
うん、
まあ、大体、今送るものの100倍とか、まあ、数十倍ぐらいの送れるような低道路の、高速大容量性って言われるような、
うんうん、
遅れる道路における、走る車の数だったり、
うんうん、
道路の太さみたいなところを数十倍か100倍ぐらいに大きくしていこうというのが一つ。
あ
ともう一つはさっきの衛星が絡んでくるような話で、
そうか、
今つながるエリアを、世界中に広げていきましょうと、うん、携帯電話がつながるといっても、今人がいるところを中心にエリアを作っているような形で、人がいないところとかとほとんど繋がってなかったりもするし、
うんうんうん、
日本と韓国とかって世界的に見るとめちゃめちゃ繋がる国なんで、うん、海外とか行くとほとんど携帯電話繋がらない国ってたくさんあるんですけども、
うん、
そんな日本ですら、まだまだ携帯電話が繋がらないエリアっていうのは多かったりするので、
うん、
まあ、そういう繋がる道路の数とか、道路が、
うん、
道路の繋がるインフラ、みたいなところを日本全土に広げていきましょうっていうようなところを、まあ、はいはい、
なるほど。あは。面白い。技術としては、じゃあそのもう 6G をの、うん、その今100倍ぐらいの通信を、まあ、可能にする技術自体はもうあって、うん、あとはそれをどの程度投入するかっていう、その、地理的な問題とか、
うん、
まず地上で言えば地理的な問題なのか、うん、宇宙で言えばそれはもう、なんて言うんでしょう。まあ宇宙だからそれは 光になるのかしら、通信は。その
宇宙はね、まあ、これどういった技術を使うかというとだんだんマニアックな話になってくるのでどれだけの方がそこに興味を持っていただけるか。
いや大丈夫です。
ただたくさんにたくさん裏ではいろんな技術が加わってきていて、おっしゃっていただいた宇宙って一つの特徴は、
うん、
だんだん途中で止めてもらえばと思うんですけど、うん、宇宙って何も空気抵抗もなければ、
はい、
障害物もなければ、
うん、
ビルもなければ何もないなので、
うんうん、
地上で物を飛ばすよりも速い、ね、
圧倒的にコストがかからない、
うん、
それって何言ってるかというと、電話かけたりとかインターネットするときって今って海底ケーブルを通して日本がアメリカとかブラジルとかと電話をしたりインターネットをしたりしてる、うんうん、地球の裏側のブラジルってどうやってつながってるかっていうと、すべての国の海底にたくさんのケーブルがあって、ね、でそこの光でつながって、うん、ブラジルとインターネットで、
ね、要はだから糸電話の延長線上なんだよね。
そうそうそう。それが今の現状のインターネットも、でもそこに宇宙が加わるとどうなるかというと、うん、日本からブラジルとか日本からヨーロッパとかに送る時に海底ケーブル通すよりも宇宙を通した方が理論上は早かったりする、
うんうんうん、
確かに、うんうんうん、
でそうすると何が起こるかというと、例えばだけども東京証券取引所とニューヨークの、うん、そこの証券会社とかで通信するときに、今までだったら海底ケーブルを通して為替のやり取りとかをしてたのが、
うん、
宇宙空間を通した方がより早い取引ができるみたいなことができるんだとかね、うんうんうんうん、 そうなってくると、さっきの宇宙の、その宇宙と地上みたいなところをつなぐと、
うん、
遅延が遅いみたいなことあったんだけども、ただそこにある程度、うん、なんだ、ある程度の距離を超えてくると、そこが逆転していって、うん、逆に宇宙空間を落とした方が早いエリアみたいなところもあります。そういったところもうまく組み合わせながら、うん、宇宙を活用するっていうところも、あの一つのテーマにはなっていて、
な
のでエリアを広げつつ、
うん、
まあ、宇宙の特性みたいなところ、これってまだフロンティアというか、うん、誰もまだ宇宙と地上をうまくつなげるってことに成功してるって言ったら、うん、静止衛星ぐらいしかまだつながってないので。
何衛星？
静止衛星という、なんか例えば天気予報をする衛星とか、あとは軍事衛星とか、だいたい高度3万6千キロぐらいに、
うん、
たくさんの今衛星が飛んでるんだけども、うん、今イーロン・マスクさんとかがやってるエリアって低軌道衛星って言われて、それよりちょっと低いエリアなんだよね。
うんうんうん、
そこってまだ誰もね、世界中で誰も成功してないエリアの。
なるほど。
そこにイーロン・マスクさんとかジェフ・ベゾスさんとかは、うん、もう世界第一、第二の富豪は、そこにすごい数兆円規模のお金を投資して、そこを、制空権を制覇しようとしているような。
なるほど。
それで、地上、そこで追ってできる革命みたいなものを今チャレンジしている最中。なんで世の中今ちょっと大きく変わってる時期なので、6G の2036年後は、まあ、一つ、ツールが増えるというか、
うんうんうん、
宇宙とか、うんうん、いろんなもののツールを使ってつなごうとしてるとか、うん、
なるほどね、いやいや確かにかなりマニアックな話になってきたから、ここら辺で永田君にもう大丈夫だよって言っておいて
それぐらいがいい
ちょっとね、まあ、今の話とか聞いてた後、まあ、そう、最初にちょっと話したように、まあ彼とは高校の同級生で、まあ、最近ちょっとちょいちょい会う機会があったもので、うん、まあ、そういうこういう話もしていて、今日は、まあ、その流れで登壇してもらったんですけれども、はい、まあ、僕が、まあ、建築をやってるってことも、まあ、彼もよく知っていて、で、その中でじゃあ、まあ、今、永田君自身もそのいろんなね、文化人の方とこう交流しながら、この 6G と、まあ、AI を活用したその次世代の社会、まあ、そういう、まあ、新しい、多分全く新しいインフラができてくると思って、それはある意味も、ね、産業革命的な社会インフラがごそっとこう価値観変わっちゃうようなことだと思うんで、そういう意味でいろんな知見者とね話聞いてると思うんだけど、その中で、まあ、例えば小林くん、その建築的にはちょっとどうなのみたいなの、この間は聞いたもん、問いかけもらったもんで、今日はちょっとそういう話がね、できたらいいなと思うんだけれども、ちょっとね、今の話、まあ、ちょっと2030年っていう話で、ちょっとまあ、具体的な、建築事情で言うと、今、空き家っていう問題がものすごくあって、人口減で。うんうん、そうすると、まあ、今時点で都内でも空き家が、いくつだったか、都内で全国で800万ぐらいあるのかな。で、もう今度、ほら今、高齢化社会、まあ、人口減になって、日本も2030年、40年ぐらいは8000万人ぐらいに、まあ、減っちゃうっていう統計があるけれども、うん、そうすると、空き家の加速化はもう止まらない。
うん、
で、一方で、今度、法改正があって、まあ、最近だと一番、来年に4月に施行されるのは省エネ基準っていうのが大幅に改正されて、まあそれは、まあ簡単に建物の断熱性能、まあ要は、今日本もめちゃくちゃ暑かったり、なんだい、温暖化になってるんだけれども、まあそういう断熱性能とかを高めましょうと。で、窓とか、まあ外壁とかそういった性能は、もうどんなお家でも、これぐらいの性能にはしてねっていうのが、施行されるんだけれども、
うん、
今まではそれが新築のみに適用されてて、古い建物とかは、まあ、ちょっと乱暴に言っちゃうと上場酌量があって、まあ、これぐらいのちっちゃい規模だったらまあいいよねっていう、うん、あったんだけども、今回の改正でそこがだいぶ狭まってしまって、
うん、
まあ、何が言いたいか、簡単に言うと、例えば壁紙張り替えようとか、ちょっと屋根だけちょっと変えようっていう時に、
うん、
今まではまあそれは簡単に言うと自己責任でやってねと、まあ、自分が使うものだから自分の範疇でやってねだったのが、じゃあそれをやるにあたってお上に申請をしなければならなくなってしまった、
うん、
そうすると申請をするとどうなるかというと、今の建築基準法、今の基準に適合させてくださいねというのが必要になってしまう、
うん、
すると何が問題になるかっていうと、うん、大きくその断熱性能の部分とあと構造の部分、うん、骨組みの部分がいわゆる昔の法律のままの建物とはとても多くて、ただまあそれ自身が即座に危ういってわけではないんだけれども、
うん、
まあ、ただ全ての建物がちょっとそのリフォームするだけなのに全部今の基準にグレードアップさせなければならない、うん、この後どうなるかっていうと100万200万で今までプチリフォームできたものは1000万2000万かかるようになってしまうと、
うん、
でその後どうなるかっていうとやっぱそこまでやる必要がないからもうやれませんって言ってさらにいじら、なんていうのかな、使われない空き家、要はが増えてしまう、もしくはもうスクラップ&ビルドでもう戸建て住宅じゃなくてどんどんどんどんまあマンションになっていくとか、
うん、
そういう現象が郊外でもまあ起こりうるだろうなっていうことが今予測されていて、うん、2030年頃っていうのはまあ本当その空き家がちょうどこうめっちゃ増えてもどうにもならないっていう時期になるだろうなというのが一個建築であって、まあ、そこでパッと思ったのはさっきまあ衛星の部分はねまあちょっと別の課題として、地上のインフラ部分っていうのは、今時点でもまあインフラはこう、そういう整備基地局っていうのかな、そういうポイントはあるだろうけれども、さっき言ったように人のいない地域とかっていうのは、多分そういう基地とかももしかすると少ないのかなと思って、ポツンと一軒家みたいな、そういったものとかを、まあそういうインフラみたいな部分にまあ活用することで、まあ空き家対策兼、通信インフラ改善みたいなものがダブルバインドできないかなみたいなことはね一個思ったんだけれども、
うん、
まあ、インフラとしてはどういう感じなんでしょうかね。
これですごく大事な話で、今まさに総務省さんに、うん、と連携している、うん、まあ、産学官連携で、うん、これからの日本における、
うん、
まあ、国家戦略まではいかないと、はい、国としてどうしていくかというところに対して、通信のとかネットワークの観点からどういうことができるかっていうのをお話しさせていただいていて、その一つのテーマが人口減少国家におけるインフラとはっていうのがすごく大きなテーマで、これって世界で日本が一番人口減少がする国で、もう世界の中でのモデルカントリーになる。で、今世界のトップ人口減少国家って、2030年か2040年って日本、中国、韓国、あと北欧の方ね、スウェーデンとか、まあ、そういったヨーロッパ地域と、
アジアの、
ね、アジア地域、
うん、
アメリカは増えてるね。で、うん、アジアとかアフリカもほとんどの国は増える、まあ、そういうふうにもう大きな二極化がこれから進むと、
うんうんうん、
でもっと言うと人口減少って人類が初めて直面するぐらいの、
うん、
とてつもなく大きな課題 で、
うん、
で青森県とか秋田県とか、山陰地方とか四国地方って、うん、大体2030年か2040年ぐらいに、まあ、数十パーセント、まあ、下手すると 20% か 30% が人口ぐらい減少する、
うん、
でそこにおけるインフラってすごく、今から考えなくちゃ、戦略的に考えなくちゃいけないんじゃないのってのが私の意見で、
確かに。
こういう世界を初めて直面する課題に対して、通信と、
うん、
ガス、電気、道路とか、そういうインフラと言われるものを、がみんなで連携して、もうなんか、通信業界もその中だけで争ってなくて、いろんな業界横断的に連携して、この人類が初めて直面するような大きな人口減少という課題に対して、インフラとは何なのかを考えませんかっていうのも、まさに国とか総務省さんだったり、なんかいろんな業界やメーカー、ガス会社さん、電気会社さんとか、こう車系の会社さんとかに打診を始めてます。で、ここに今、小林くんが言ってくれた家とか、その住む場所とかっていったところの建物、これもインフラなんだよ
ね。
すごく大きな話だ
った。なるほど、そうそう。いや、今の話、めっちゃ面白い。だから、昔は、今までは足し算の世界っていうかね、増えてくから、いろんなインフラを作って、道路も広げて、建物も増やしてだったけれども、今度は、もう、そういう足し算では通用しない社会がね、来るから、かといって、減らすっていうのは生産性、まあ、要は、経済の、今のこの資本主義経済の、まあ、真逆のね、ことが起こりうるから、そこで一個、価値転換が、まあ、必要だなと思うのと、まあ、そもそもだからそれでね、今言ったその横断的にいろんな業種、職種が、まあ、今まではこう、 専門化細分化、やっぱ足し算の時って一個のあの分野がやれる範疇がどんどんどんどん増えていくから、それでこうね、あの例えばあの電話会社だってね、まあだんだん最初はまあ固定電話から、携帯電話になってとか、あとはネットだけとかっていうので、まあどんどんどんどん細分化していったけれども、それで専門家っていう言葉でね区切られていったけれども、今度はその区切られていったものが全部横断的に包括的にね、あのなんていうんだろう、協力関係というかして一つのインフラってものをまあ作っていくっていうのが多分喫緊の課題なんだろうなと思って、
そうで
まさにで、まあなんていうんだろうね、面白いのこれもう砂漠化みたいなもんだなちょっと思っちゃったな、その人口減少っていうのは、今言った青森の事例とかもうほぼほぼだから限界集落とかがねだいぶ増えてきて、その山村だけじゃなくてあのまたにまあ都心の都市、まあ都心っていうかその地方の市街地のちょっと離れたところぐらいももうあの空き家とかがどんどんどんどん増えてくる現象が起こるんじゃないかなと。
そうですね、
ね、
これは私の意見は、まあ、人口減少国家におけるインフラ戦略という名前で、今あのいろんな業界を超えて、仲間集めというか、これ本当に今のうちから真剣に戦略的に考えませんって話をしてるので、まさに小林さんのいらっしゃる業界の皆さんに、インフラとは何かというところから、あとはもうそういう本当にそういうところに一人しかいない、もっと言うと人がいないようなところを、あの世界としてどう、まあ、国としてどうそこを、あの中にそこに何か価値を新たに生み出すのか、そこはもう見捨てちゃうのか、なんかどうするべきなのかっていうところは今のうちから考えませんかっていうのを、私今年来年とかでやりたいっていうのが私の意見。
だからね、まあ一個そのインフラって話と、あとはもう今までの建物建築っていうのは、まあ、あの人間にこうフィットするように、まあ、ヒューマンスケールで作られてきてるんだけれども、まあ、あのこの間それはまあ永田君ともちょっと話したんだけど、いわゆるあのスマートフォンとか携帯電話とか、あれがそのショルダーフォンから小型化してったっていうのは、まあ、人間がこう肩から担ぐのが大変だから、まあ、持つようになってボタンを押すっていうのから、まああのなんていうの、タッチパネルみたいにっていうのは、人間のこのあのなんていうのかな、身体に合わせてあのまあアップデートっていうかしてきた、ガジェットとか機械だと思うんだけど、建築もやっぱ同じで人間の身体に合わせて、あの昔の例えば江戸時代とか昔のやに日本人の平均身長150センチぐらいだったから、軒もの高さとかも全部六尺って言って、まあ180の高さに襖があったら170センチちょっとしかないから、今の日本人だとスケールだと頭ぶつける人が割とこう VM、のなスケール感になってるのがだんだんこうあの大きくなってきたりとか、あくまで人間のスケールに合わせての進化だったんだけれども、今度あの実際そこを人間が使わなくなるとなると、今度じゃあ逆にそこにインフラ、まあ機械だよね、機械とかロボットみたいなものがあのそこを活用するとなると、逆に言うともうロボットスケール の, あの建築っていうのがあの、あり得るんじゃないかなと思って、でそうなるとロボットってほらあの、まあ、ドローンとかでも何でもいいんだけれども、まあ、基本別に暑さ寒、まあ、あの100度とかマイナス100度とかあるかもしれないけども、この身体的なその耐熱 耐冷なんていうかな、性能よりははるかに高いし、なんならそのなんだろうね、まあ人間でいう温熱環境とか通風環境、採光環境とかってものとは全く違う物差しであの作られるだろうから、そういう視点で今のインフラ、あの建物ってインフラをもう一回あの見直してみると、なんかまた違う活用され方ができるんじゃないかなと。それはあのどういうふうにね、あの通信のそのまあかつてはその、かつては今もそう海底ケーブルってやってたもので、まあ地上はあれかな、基本はその、あの高圧線、高圧線っていうか、あの、いわゆる、
基地局で建ててとかで、カリファイバーで。
ね。そう。だからそういったものを、こう、どういうふうに、まあ、基地局、その建物を基地局にするときにやっていくのかとか、あとはそのメンテナンスするためのロボットの、まあ、格納庫じゃないけれども、なんかそういった活用とかも考えると、なんか、建築のあり方っていうのが 一つもう一個そのロボット建築基準法的なものがあるとちょっとスマートになるなと思ったの、うん、なぜかというとちょっとさっきの話の最初の話に引き戻すけれども、今の建築基準法はどうしてもやっぱ人間のための建築基準法だから、それはロボットが使いますだけ言ってもどうしても倉庫とかいう扱いになって、あくまでも人間基準の法律になってるから、多分無駄がどうしてもね省けないと思う。だからそこがもうロボット建築基準法みたいなのが同時に整備されるとよりいいなっていうのは聞いてて思いました。
今の小林君が言ってくれたところがまさにちょっとこれ今日どういうことを話すけといったところ、小林君と前お話しさせていただいた時に出てきたテーマを今振ってきてもらってるので、自分の考えと今のこの人口減少ってさっき5分ぐらい前に話した話と、今の何々のためのっていったところって、ここ独立でもあるし、すごく相関高いところでもあって、通信業界は今小林君が言ってくれたみたいに、これまでは人間のためのネットワーク、人間のためのエリアという形で、人間がいる場所を中心に渋谷とか新宿とか、駅前とか、そういったところにたくさんアンテナとか基地局打ったりとか、あと人間のために最適なスマートフォンとかデバイスとか、その入力方法、出力方法みたいなのを計算してたけども、人間の能力ってすごく数値で表すとそんなに高いわけではない、例えば 8K 映像ぐらいで人間の目っても認識できなくなるので、そこから先の 16K とか 32K とか、そういった高精度映像と言われるものって人間の目では認識できないと、ただロボット業界とか他の業界とかに聞くと、まだまだ高い高精度映像を解析することによってできることがあるので、ってことの話を聞くと、これからのネットワークとかこれからの私たちの業界は、AI とか機械、ロボットのために最適化する。ただ、人間も置いてきぼりにせずみたいなのがすごく大事なところなんだけど、ここのこのバランス感覚だったりデザインの仕方が大きく変わるかなと思って、ちょっと今月、6G ハーモナイズドインテリジェンスという名前で、6G 時代は、2030年時代は、人と機械が調和をするというか、機械と自然とかね、機械と、人とか、人と自然とかいったところがどんどん調和していく世界、みたいなところを目指して、業界横断的にこういう AI とか機械とかロボットの使い方を、議論していきませんかっていうプロジェクトを立ち上げました。
なるほど。
ここに落合陽一さんとか、目立ったその動くガンダムのプロデューサーの石崎さんとか、ロボットベンチャーの青木さんとかとか、その外部有識者の皆様のお力を得ながら話をしていて、その中で建築っていったところも一つテーマになっていて、人のためではないものに対するデザイン。ただこれすごく大事で、よく人のためじゃないものって言われると、大体じゃあ人間中心的な考え方からするとちょっとそれはいかがなものかとか、そんな機械ロボットのために世界を作るとそれは世の中、破滅するんじゃないか、ディストピアになるんじゃないか、ターミネーター2みたいになって機械に支配されて人間は奴隷みたいになって人間は滅びるんじゃないかとか、いろんなちょっと哲学思想中教でいろんなものが絡んでくる話
ね。
そこのバランス感覚も含めて、うまくこの建築業界の皆様とか、不動産とか皆様とこれからの世界になるから、それがまさに多分人口減少に絡んでて、
そうなん
です。日本みたいな国だからこそ、人口、人も減っていく中で、国としてどうあるべきか、もっと言うと宗教的にも文化的にも歴史的にも、なんかちょっとまたこうあるよ、なんかアジア的なものの考え方から世界に発信できることってないのかなっていうのが、小林君にちょっと今日聞きたかったこと。
いやいや、まさにもう本当その話は興味ありまくりでまず、どこから話そうかなんだけれども、どこから話そうかしら。今の例えば人間と AI の調和っていう話、6G、そういう調和っていう、またその調和とはじゃあ何だろうっていう考え方からなるんだけども、その僕が今思ってたのは、さっきの今永田君言ってくれたように、じゃあ機械ロボットのための建築、ロボットのために最適化された空間って話になると、やっぱりどうしてもそれに対して物申す思想が出てくる。でそれってのは基本的に二項対立で物事、二者択一っていう思想なんだよね。例えば効果しかとか善か悪か っていう、うんうん、でも世の中って別にその2つだけではなくていろんな尺度があっていろんな価値観があってなんだけれども、うん、得てしてやっぱそういう評価をしてしまう。で、なぜかというと、まあ、そうやって評価をして答えが出ると、まあ、安心するから人間っていうのは答えを出したがるのがあるんだけれども、それでいくとさっき永田くんまさに言ってくれたように、そういうこう、まあ、いわゆる採点方式というか、うん、まあ、でやった場合、その思考構造は人間はどうしたって AI にはかなわない。なぜかというと、1秒間に、例えば、ね、パソコンなんかだと何ギガヘルツっていうのは、我々が1秒間に例えば足し算をじゃあ10個同時にできますとかっていうレベルを、うん、あるいは10億個ぐらいできるのもね、ギガだから1億か。だから1億倍、2億倍違うわけ。だから、そのデータに対する、こう、要は論理的な思考っていうのは、もうどうしたって機械にはかなわないから、それをさっきの二項対立構造で思考してしまうと、もう、いわゆる、まあ、減点主義というか、まあ、採点、マークシートと一緒だよね。もうこれは合ってます。丸×っていうのをやっていくと、まあ、人間のロジックはどうしたって AI にはかなわないから、AI に駆逐されてしまうっていう思考になってしまうんだけれども、僕が思うのはその調和っていうよりも、だから調和を求めようとすると、なんていうのかな、同じ土俵に立つっていう、こう、概念が、なんとなく、想像されちゃうんだけど、もう調和じゃなくて、こう、共生、まあ、共に生きる、普通に共存とか協調しなくてよくて、共生なんていいかなと思って、ただいる。
共に生きていく。
そうそう、共に生きてる、ただ生きてる。そうすると、人間はじゃあ、もうそういう減点主義っていうか、その採点主義の部分はもう AI に任せちゃって、で、その結果とかを受け取って、じゃあ、あとはそれをどうする、どうジャッジするかって、その人間、AI が最も、AI とかそういう機械、計算が最も得意なのは、そういう採点方式とかデータ分析なんだけれども、逆に言うと、まあ、最も苦手というか、根源的には僕はできないだろうと思ってるのは、それを、そこからの、こう、突飛な発想というか、思想、それを今ある現実を見て、あ、それってこうじゃないみたいに、ひらめきみたいな部分、うん。仮想的なひらめきはできると思うんだよね。過去のデータの類推で。なんだけれども、そうじゃない、突飛な類推とか、類推とかもう本当にひらめきだよね。直感的なひらめきっていう部分は、まあ人間が、まあ、この意識っていうものがあるからできうるものだと思っていて、で、例えば、AI 中心でいくと、どうしてももう効率とか合理性だけの世界になってしまうというか、まあ、それが追求されてしまうところの、どっかのその舵取りを、まあ、人間側のその、直感力で、アレンジしていくっていうような、生き方というか、そういう、なんていうかな、二項対立やね、二項併存っていうのがあると、僕はその、調和じゃなく、調和、そう、共生的な。
共生的な考え方。
そう。っていうのが、まず、いいなと。
これね、もう本当ね、哲学とかなんだろうな、こう文化とか、なんかね、そういう話になってくる。思想とか、そんな話になってくる。
そう。
これね、これがね、うん、まあ、すごく大事な話だと思っていて、私もちょっと話をすると、最近もその、いろんな人の業界の人と話すっていう中に、もう結局何人としてもうなんかちょっと中二病っぽいけど、人生とは何かとか、人って結局何がどうなると幸せだったり幸せを感じるのかとか、人ってなんか究極どういう生き方をするべき生き物なのかとか、するべきとか自分たちはどうしたいのかとか、そんな話にもなんか変な話になっちゃう話で、その時に最近話した話で言うと、そのさっきの、何々のためのにもちょっと絡むんだけど、まず第一段階が人のためのスマートフォン、人のための、木造2階建て建築、これがじゃあ次ロボットのための木造建築、ロボットのための建築物、ロボットのためのデバイスがあったとする、それ以外の話もあると思っていて、その考え方が、人ってなんかこう機械がなんかこうやってくれたり AI がやってくれるような世界になってくると、人の生き方とか人の、生活の仕方もまた進化すると思っていて、例えばだけども、落合さんはその中ネイチャースマートな生き方って言うんだけど、今の自然の中で例えばじゃあ海に潜って知ってる人だったりとか、あとはなんだろうね、自然の中で暮らしてたりとか、あとは 体を動かって何かを動かして芸術ってアートでもいいんだけども何かをしてる人がいたとしますと、
うんうん、
でもそこに機械とかロボットの力が加わると、うん、何が起こるかというと人は何かその何て言うかなこの部分は機械に渡したくないみたいな自分はこれ楽しいからやってるので、
うん
うんうん、楽しいからやってることはロボットには渡さずに私がやりますみたいな。
うんうんうん、
だけど自分の中で例えば重いもの運んだりとか、うん、なんかこういうことか、うん、これはちょっと助けてくれると嬉しい、
うんうん、
そういうことがなってくるとこの人の生き方とかあり方のライフスタイルみたいなのも、うん、またちょっとその次の段階で変わってくると考えて、うんうんうん、そうするとそういう世界における人の暮らしとか人の住まいとか、
うんうん、
人の生き方なんだったらこの海の近くで、
うん
暮らす生き方のにおける建物のあり方とか、
うん、
それも単にロボットのための建物じゃなくて、
うん、
巡り巡って人のための新しい建物になったと思うんだよね、
うんうんうん、いや、まあ、そうそうあどうぞ
あなんでそこら辺の小林君の小林君こういった話をよく、ね、大体飲むと大体これ
はいやい
やどう考えるかない
やいやまさにねそれでその話であの答えじゃないけど今時点での仮固定の僕の考えてることはまあ、そうまさにそのロボットに特化したものができていくと人間の暮らしはやっぱり変わっていくっていうところで、うんあのまあ、そのまさに落合さんの言説の通り身体性にこう要は自分の身体感覚っていうものを感じることがあの暮らしのメインになってくると思うんでね、うん、あのそれ以外の情報処理ってものはだいぶこうあの外部で自分っていうリソースから外れてやれるようになるから、
うんうん、
その時にじゃあどうなるかっていうとあの僕はあのホラー穴に戻っていく感覚があって要は原初的な生活っていうかその要は食べる寝るあのっていうその、まあ、食う寝るっていうところなんだけどもそれのあのそれを司る空間になっていくのでそうなるとあの何が起こるかってまあ僕はそれあのこれはあの大学の時に僕最小限住宅っていうテーマであの一個作ってそれはねあの下町のある一角をにそこにまあ高密度のアパートが建ってたんだけどそこを再開発するとしたらどうしますかみたいな課題だったんだけども、
うんうんうん、
それ全部一回まあちょっと暴力的だけどね一回取っ払って、うん、そこに原っぱを作ってで、まあ、原っぱというかまあ人工地盤なんだけども、うん、地下があの地下と地上2階ちっちゃい2階建てになっていて、
うん
まあ、地下が寝るところでも完全プライベートで、
まあ、そこ地下が寝るところ
そうそうそうで、うん、地上は別に何するでもないんだけど、まあ、地上で社会と交わると、まあ、体験する
。交わるところ。
そうそうそう。なんかそれはもう、あの、本当に最小限で、あの、2畳ぐらいしかない。2畳、2畳の4畳ぐらいで。で、それ以外の、例えば、まあ、食う、寝るっていうか、寝るだね。寝るだけで、あとは、食べるも何も、そのリソースは別に個人という住宅からはみ出して、社会で今、あの何でも提供できるよねと、うん、あのまあそれはまあレストランでもそうだし、まあ、ホテルでもそうでまあ何ていうのかな人間の根源的な体験っていうのはだいぶ細分化してくると、まあ、あの自分の領域を感じるその身体、うんまあ、これは僕の体験だとかここの感覚は僕のものだっていうそのさっき落合さんみたいな感性この楽しむ感覚とかは自分でものだっていうのってある程度身体性を伴うと思っていて、うん、でその身体性を守るシェルターとしての最小限の領域っていうのは僕はあったら面白いなっていうのを当時はそこまでは考えてなかったんだけれども、
うん、
あの今ここまでその、まあ、あの機械化された世界が来た場合には人間はそういうむしろ、うん、あの今って家の中にいろんなものが家とか空間にいろんなものがあって高機能化してで機械にこう囲まれて、まあ、生きてると思うんだけれども、うんそれが全部その都市の方に社会の方にこう外部化してしまうようなあの建築世界建築社会、まあ、建築空間っていうかそういったものはできるんじゃないかなっていうのは思っていてちょっとあの言葉だけだとねすごい難しいけれども
まだまだ話は募るんですけど一旦ここで前半終了とさせていただきたいと思います、本日のゲストは中田聡さんでした。中田さんありがとうございました。